この時間は京都医療福祉ラジオ e ボイスの時間です。
はい、職員の高坂と申します。
よろしくお願いします。高坂さんは、はい、こちらのケアサポートセンター吉祥院さんにいつぐらいから、
は
い、
8月の1日から入社させていただいてます。
それまでいろんな介護のことをやって、
それまでは、訪問の介護の方を、7年ほどさせていただいてました。
なるほど。じゃあもう、介護のお仕事についてはもうベテランかな。
もうその時がもう初心みたいなもので、はい、
あ、なるほどね、
はい。まあ、施設自体はもうここが初めてなので、
今までは、利用者さんのご自宅に行く訪問介護というお仕事をされてて、
はい、もうマンツーマンだったので、
じゃあまたなんでこちらの施設の方に。
そうですね、やっぱりこうマンツーマンもある程度経験して、今度はまたちょっと違う場所でまた違う経験をしたかったので、施設はまた利用者さんの対象が、人数も多くなりますし、またちょっと違う介護の経験をしたかったので、
なるほど、その、施設をで一度介護の経験をしてみたいということなんですけども、施設の中でも、いろんな特別養護老人ホームとか、いろいろあったと思うんですけども、その中で こちらの、小規模多機能グループホームというのを選ばれたっていうのは何かあるんですか。
そうですね、やっぱりそれだけ多機能って、機能がね、いろいろ通いもあるし、お泊まりもあるし、上のちょっと入居されてるグループホームもあるし、それだけやっぱり経験が豊富にできるかなっていうのが、
いろいろ経験できるんじゃないかと、で実際今2ヶ月半ぐらい経ったわけですけども、どうでしょうか。
そうですね、もうなんか毎日が本当にあっという間に過ぎてもうこんな日が経ったっていうぐらいに毎日がとっても早いです。
それは楽しくて早いんでしょうか。
そうですね、両方です。
いや、両方ありますか。
まだ楽しいとも辛いとも、まだどっちとも、
こなしていく。
そうですね、もう目の前のことをなんかこなしていくだけで、今まだちょっと精一杯です。
なるほどね、でもどうでしょう、その中でもこれからやっていけそうやな、これぐらいの方がいいなっていうのは何か感じてる。
そうですね、やっぱりちょっとした瞬間瞬間で、その割に心を閉ざされている利用者さんでも、ふっとした瞬間にこうちょっと心を開いてくれるような瞬間とか、やっぱりそういうところにやりがいを感じますし、
ここは大変やなっていうの逆にありますか。
そうですね、やっぱりそうですね、やっぱ認知症とかが進んでられると、コミュニケーションの取り方が、なかなかこちらの思いが正確に伝わらないっていうところが、ちょっともどかしさとかがありますね。
なるほどね、認知症の方っていうのはやっぱ難しいですか。
難しいですね。
なんかこう小坂さんなりのこう秘訣というか、
一般の方とかも、全然介護職と関係ない方っていうのは、もう認知症の方っていうのは何にもわからないっていう感じに取りがちですけれど、やっぱり認知症の方でもやっぱりそれぞれの感情も個人差もいろいろありますし、でその中で、そうですね、やっぱりなんかちょっと資金とかの処理とかしてる時でも、なんかもう何も分からへんしってご自分でおっしゃって、ちょっとなんかこう目が潤んでたりすると、やっぱりその中にもやっぱり感情があるっていうところが、なんかはって思いますし、
じゃあ、最後ですけども、その認知症の方ももちろんおられるし、それでも周りの方って、ご家族っていうのもおられると思うんですけども、何かそういった方たちに何かメッセージというか伝えたいなっていうことありますか。
そうですね、ご家族の方とかでもあまりもう抱え込まずに、やっぱりこう皆さんのね、いろいろなこう連携とかも大事ですし、職員同士とかもそうですけれども、 か、うん、あんまりこう今ねすごく介護とかのね抱え込んでなんかいろんな問題とかがありますよね。だからもできるだけまあ細かいこともなんか相談していただけたらと思いますし、ね、やっぱり職員とそのご家族とのコミュニケーションがうまくいかないと、うん、やっぱり利用者さんにも影響すると思うので、はいはいはい、何でもやっぱりこう風通しをこうお話ししていただけたと思います。はい、
ありがとうございました。
すいません、もうありがとうございます。
京都医療福祉ラジオ。
西村さんはこちらお勤めになって長いんでしょ
う。ここが建ってから住んで、はい、もう3年になります。
あ、じゃあ、はい、ここができる時から関わっておられるということで。
はい、そうです。
なるほど。じゃあここに来られる前っていうのは何か介護のお仕事の経験っていうのはあったんですか。
はい、在宅の方 の、はいはい、ホームヘルパーの方で、はい、
ホームヘルパーさんをされていて、はい、
しました。
で、じゃあこちらの消防多機能のケアサポートセンターさんができるっていう時に、
はい、
応募されて。
はい、そうです。
なるほど、はい、なんかそのやってみようかなっていう何かきっかけとかってあったんでしょうか。
小規模多機能っていうのがね、はい、ここら辺にはなかったんで一回ちょっとやっていきたいなっていうので、はい、
なるほどね、はい、じゃあ、小規模多機能っていうのがどんなんかなっていうのは大体ご存知だったんですか。
大体は聞いてましたけども、
うん、
はい、
うん、実際どうですか、始めてみて。
まあいろいろなことをさせていただけるんで、
はいはい、
もうとりあえず嬉しく思ってます。
なるほど、はい、どんなことがあるんですか、いろいろなこと。
泊まりでもありますし、
はい、
前は訪問だけしかなかったんですけど、
はいはいはい、
今はデイサービスとか迎えもありますし、送り、はい、訪問行ったり、いろいろな。
なるほど、いろんな場面場面に関わっていくっていうことですね。
はい、
なんか、西村さんの中で、ここ一番、このお仕事一番好きやとか、なんかあるんですか。
そうですね、うん、まあ、利用者さんとお話ししているとき、うんとかですかね、うん、はい、
あ、そうですね、それも、
その仕事では、うん、
大事なことですもんね、はい、コミュニケーションを図っていく、はい、それがデイサービスをしている中であったり、また訪問としてお家で行っている中であったり、まあ、お泊りもあるということで、まあ、夜のその方であったりするんですけども、はい、それはやっぱり皆さん違うものがあるんですかね。
違いますね。
やっぱり違いますか、
はい、
うん、どんな感じで違います。
やっぱり日中見てる場面とここで泊まらはる時の様子がやっぱり違いますけどね、
は
い、
うん、なるほどね、はい、それは、うん、夜は大変やったとかなんかそんな感じですかね。
そうですね、やっぱり寝られる方もおられますし、うん、寝られない方もおられますんで、
うん、
はい、
そういった方にまあね、夜は違ったりとか、また昼間朝は違ったりとかする中で、そういう人たちに同じように関わっていくっていうのはやっぱり大変ですよね。そこは慣れてくれば、
うん、そうですね、はい、いろんなその人のいろんな面が見れていいかなと思うんですけど ね、はい、
うん、それはどうですか、いろんな場面に関われてこうやりやすい面っていうのもあるんですか。
そうですね、訪問でもやっぱり行かせてもらったら、ここのセンターの顔も見れて、はい、自宅での様子の顔も見れるんで、
うん、
それはしやすいですね。
なるほどね、はい、ご家族の方のこうご意見とかはどうですか。やっぱり行ってる通ってる先の人がまたお家に来てくれるっていうことで、はい、何かこうお話ししてくれることとかありますかね。
ああ、そうですね、うん、やっぱり迎えに行った時も家の方顔を見ますんで、はい、で訪問に行った時も家の方見る時あるんで、
うんうん、
やっぱり同じ職員の顔ぶれでが出るんで、
はい、
多分話しやすいと思うんですけども
、家族
さんにとっては。
そうですよね、はい、デイサービスなんかでお任せしている人が、はい、またその、ね、利用者さん分かった人がお家にも来てくれるんですからね、
はい、
ご家族のこう安心感っていうのはやっぱりありますよね、
はい、
うん、一番どうでしょう、ここ大変やなっていうところがありますか。
ですね、やっぱりちょっと認知とかね、アルツハイマーの方が進んでこられると、うん、やっぱり拒否とかね、抵抗がたまにいろんなことしてたらあるんで、
うん、
そういうようなこととか、
うん、はい、そのまあ 認知症ですごく拒否される方っていうのはどうやって対応していったらいいんですかね。お家の方とかも何かこう聞かれますよね、どうしたらいいんですかとかいう何か
いろんな方法で皆さん、はい、みんなでこちらね職員で考えては、うんうんうん、こうしてみてあかんかった次はこうしてみよう、
あ、いろいろ試していくわけですね、
はい、
やっぱりそれは人それぞれその受け入れてくれることっていうのは違いますもんね。
そうなんです、
ね、じゃあこのお仕事されててこう楽しいなもうずっとされてるわけですから、はい、なんかあのやりがいを感じてる部分とかっていうのも当然あると思うんですけども、はいはい、どんなとこに
やっぱしありがとうっていう言葉をいただいたりとかしたら私らも、うん、あやっててよかったとか、ね、感謝されると嬉しいですし、
はい
はいはい、うん、でやっぱしお年寄りの方からいろいろな知識も、ね、いただきますんでね、うん、
はいはいはい、はい、あいろんなこと教えていただけるんですかね。
そう昔のこととかでも私が知らないことでも昔はこうやってたとか、
あのね、あの地域密着型なのであのこの地域の方たちがね昔この辺なんかこんな様子やったよっていうのを教えてくれたりとかねきっとあるん
です
よ
ね。ああそれはありますね、うん、田んぼばっかしやったのに。
西島さんお近くなんですか。
はい近くです。
あ、
はい、
住んでたらそこに住んでたら余計にそういうことね面白いですよね。
そうですね、どんどんどんどん新しい家が建ってきますんでね、
う
ん、
なるほどね、はい、まあ、そうやって新しい方だね、お家が建って新しい人たちが入ってくる中でやっぱりその高齢者の方っていうのはねその、まあ、追い出されることなくそこでね住み慣れたところで住んでいけたらいいと思うんでこういう施設っていうのはすごいいいですよね、
うん、うん、
じゃあ何か認知症の方やそのご家族や、まあ、もちろんそれは全然わかんないけど、まあ、そういうどうなって自分が認知症になってどうしようって思ってる方って結構聞いてる方たちもおられると思うので、うん、そういった方たちに何かこうメッセージをいただけたらなと思うんですけども、
はい、ですね、今はもう介護サービスとかもいろいろね充実してきてると思いますんで、皆さん利用まだされてない方はもう利用お願いしますっていう。
そうですね、はい、こうやって頑張ってる西村さんみたいな方たちがおられるともう安心して年を取っていけるかなと。じゃあ、は
い、
これからも頑張ってください、はい、ありがとうございます。
京都医療福祉ラジオ e ボイスでは介護、看護、福祉にまつわる元気が出るお話、市民の皆さんの生の声を募集しています。送付先は FM797 京都三条ラジオカフェ、京都医療福祉ラジオ係、ファックスで 075-253-6901、 詳しくはインターネットで医療福祉ラジオと検索、もしくは電話 075-253-6900 までお問い合わせください。取材のリクエストも受け付けています。